皆様こんばんは。今日から黙示録の本部に入ってまいります。今日は第一章です。序文にあたる部分です。一節から八節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの黙示録一章一節から八節。イエス・キリストの黙示。神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられた。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからである。ヨハネからアジアにある七つの教会へ、今おられ、昔おられ、やがて来られる方から、またその御座の前におられる七つの御霊から、また確かな証人、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように、私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ち、またご自分の父である神のために私たちを王国とし祭司としてくださった方に、栄光と力がよよ限りなくあるように、アーメン。見よ、その方は雲と共に来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼のゆえに胸を叩いて悲しむ。しかり、アーメン。天の父様、この黙示録予言の書をこれから紐解いていきます。ご聖霊の豊かな導きをお願いいたします。そしてここからあなたの指針をいただいて、困難な時代にあっても固く立つことができるように導いてください。おいだねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。巨大姉妹もそうかなと思うんですけども、エゼキエル書をずっと婦人の方たちでは2回続けて、学んでらっしゃる方がおられ、そして、デボーションテキストの配信では今ダニエル書なんですね。ダニエル書の黙示、予言、王国の盛衰の予言のところです。エゼキエルの、見た幻、ダニエルが見た幻、それに先立って御使いの幻についてはイザヤが6章で見ましたし、また週末の予言でも同じような内容が記されています。さらに世の終わりについては弟子たちの質問に答えて、福音書でイエス様が語ってくださいましたし、また生徒たちの心構えについては福音書、そして、書簡が、これからどのように、心を構えていたらよいのか、何を気をつければよいのか、また神様がどんなご計画を持っていらっしゃるかについては幻ではなく文書で、三文で、記されています。私は野球はあまり得意ではないんですけども、目は慣れていくもんだなっていうのを 経験させていただきました。まあ、最初はなんか速くて見えない球も何度も空振りする中で少しずつ見えてくるということがあります。黙示録が、幻を持って語っている部分が、多いんですけども、旧約聖書創世記からずっとこの前の、ユダ書まで、読み進めると、まあ、少し見えやすくなるということがあるんじゃないかと思います。聖書全体で、まあ、いろんな、象徴的な言葉があります。まあ、数においては、4が世界を表し7は完全を表しということがあります。また星は、見つかりを指しています。油は精霊を指しており、また、灯火は証の力、を、指しています。まあ、これらのことを、一つ一つ思い起こしながら見ていた、いきたいと思います。この一章については8節までが序文、そして9節と11節は9節から11節はヨハネが、まあ、置かれている状況、そして、この幻を、示され、そして書き送るに至った、神様の導きについて書かれています。そして、12節以降が、主がヨハネに示された幻、神様が、どう見ておられるか、そのことが、記されています。では、一つ一つ、見てまいりましょう。兄弟は一章一節の冒頭にある通りイエス・キリストの、黙示とあります。まあ、黙示と訳されていますけども、元の意味は啓示です。隠されたものが明らかにされている、書物だと、この、書物は、キリストが、隠れたことを明らかに示されたものだということを教えていますね、この言葉は。そして、どのようにしてこの黙示が与えられたかについて、もうこれからすぐ起こるべきこととして備えておくために、しもべたちというのは生徒たちですね、神様、死なる神様はキリストに示し、そしてキリストは御使いを使わしてヨハネに告げました。そしてヨハネがこの書を朗読して読むように書き記して送り、まあ、教会に送りました。4節以降はこれが どこに向けて送られたかということが記されています。アジアにある7つの教会、そこにヨハネから書き送られました。ヨハネからヨハネが書き送ったんですけども、その元はヨハネが聖霊に示されたものです。そしてヨハネはこの 差出人宛先を記した上で、祈りと宣言を書き送っています。その祈りは五節の最後の言葉ですね。恵みと平安があなた方にあるように。これは新約の手紙によく出てくる祝福の祈りです。そしてこの恵みと平安がどこからもたらされるかについて詳しく記されていますね。その方は永遠に存在し、そしてやがて来られる主です。そして主キリストの前に完全な七つのような完全な御霊から送られたと、その恵みと平安がですね。そしてこのお方は神を明かしする方、死者の中から最初に蘇られたお方、そしてすべての支配者、王たちを支配していらっしゃるキリストだと告げています。当時迫害が厳しく、またヨハネも流刑されているような状況、教会はこのローマ帝国、ローマ皇帝の迫害のために大変傷んでいる状況でした。皇帝は自らを神とし、礼拝を強制し、それに従わない生徒たちを次々に捕らえ、また手にかけている状況だったのです。しかしそれも神様のご計画の中にあることですし、生徒たちが信仰を明かしするためであること、人は自らも迫害を受けている者として書き送り、教会を励まします。教会を迫害するその中で流される血は教会の命であり力となって、クリスチャンはかえって増えていった状況を教会の歴史を記録した恐怖は証ししてますね。そして五節の後半から生徒たちに恵みと平安があるようにという教会の守りと祝福を祈ると同時に、私たちに救いを与えてくださったお方に栄光と力があるようにと神様を褒めたたえます。そして七節にはこの後に繰り広げられます裁きについて短く告げています。主は生徒たちを引き連れて雲に包まれて地上に降りてこられます。すべてのものがこの地上に降りてこられるキリストを見ます。イエス様を拒み、そして手にかけた者たちでさえです。主が降りておかれるときに地上にあるすべての民族がそれを知ります。 そして信じていない者は自らの罪と過ちに気づかされて、そして自分たちはなんていうことをしてしまったのかと、自分たちが裁かれることを覚えて胸を叩いて悲しむと。しかしここには記されていませんけれども、この裁きの時は迫害を忍んだ生徒たちにとっては祝福と喜びの時です。ヨハネはこれ以降この神様の裁きに向かってどんなご計画があるかを解き明かしていきます。さて、その上で主ご自身の宣言があります。主は今もおられ、そして昔も存在され、そしてやがて来られると。つまり永遠から永遠まで全て支配し、そしてご自身の計画をなされるお方です。全能者、これは言い換えると一切を支配されているお方という意味です。そしてこの方が宣言します。私はアルファでありオメガである。ギリシャ語の最初の文字、アルファベットの最初と最後の文字で、始めであり終わりである、という意味です。永遠に、存在され、一切を、支配していらっしゃることを、このアルファオメガという、文字で、明かししています。話はそれますけど、昔猿の惑星という映画見られたことある方いらっしゃいますか？これは地球が滅びる SF 映画ですけども、かつて人類が最終兵器、地球全部を滅ぼす、兵器を、作ってしまいましたけど、人類が先に滅んで、猿が支配するようになったか、そういう厳しい世界の中で生き残った人たちが、それを神と拝んで、ついに、それを、起爆スイッチを入れてしまって地球が滅んでしまったと、そういう話だったと思いますけども、そこに、聖書が言う意味とは違いますけども、アルファオメガと言われる最終兵器を用意してあったというシーンを見ました。私まだ救われてなかったんですけども、これは何だろうかという印象があって、聖書を見た時に、このことかと思わされました。これは余談ですけども、さて、9節以降、ヨハネはパトモス島で流刑に遭っていたと、年寄りだったんですけども、強制労働させられた状況です。10節の冒頭に主の日と、それでも礼拝の日を守っていた時に、後ろからラッパが鳴るような大きな声が響き、そしてこれから示す幻を巻物に記して七つの教会に送りなさいと命じられました。その命令に従ってヨハネは書き記し送り、 諸教会を励ましました。七つの教会は実際存在した町の名前がありまして、そして七は完全を表しています。そして十二節以降がヨハネが見た幻、第一の幻ですけども、それは象徴的な表現で神様が見ておられるものを表しています。振り向くと七つの金の燭台、金の燭台は旧約時代には神殿に置かれている燭台ですけども、それが七つ、ありましたと、ゼカリア書にもその燭台が幻になって出てきますけども、世の光であり、証しをする燭台が七つあった、七つの教会に呼応しております。そして、その真ん中に、長い衣を着、そして、金の帯を締め、そして白い、輝く髪の毛、そして燃える炎の目、真鍮のような足、大水のような声、そして七つの星、これは御使いですね、御使いを従え、そして口から鋭い両刃の剣、両刃の剣よりも鋭くとあります、御言葉を語られるお方です。顔は輝く太陽のようだと、これは旧約の預言者たちが見た神の御子の姿と似ています。この栄光を見たときに、あまりの異光にヨハネは倒れそうになります。ちょうど今朝の聖句で読んだダニエルもこのように気を失いそうになりますけども、抱き起こされ励まされます。そしてこの方が17節の終わりに、恐れることはない、私は始めであり終わりであり生きているものである、私は死んだが身をよよ限りなく生きていると、死者の中から蘇られたキリストであることを主自ら明かしてくださいました。ヨハネはかつてイエス様が山の上で輝く姿に変わられたことを目撃したものです。そしてこの方の死と復活を目撃したものです。この方が本来の栄光の姿を持って一切を支配し、これから裁きをなさることを主が示されたと明かします。これはこの書物だけ先に読んだらわからない部分が多いかと思います。私もいたずらに読んで最初はわけわからなかったんですけども、で今になると、慣れて、あ、このことだなと、ピンとくるんじゃないかと思います。巨大島もそうかと思います。これは恐ろしい光景かもしれませんけども、足は生きておられ、全てを支配していらっしゃる、確信を与えて励まされる、幻です。そして主自ら書き記せと命じます。そ そして、これ親切ですね、20節には解き明かしがあります。あなたが私の右手に見た七つの星と七つの金の燭台の秘められた意味について。七つの星は七つの教会の御使いたち、七つの燭台は七つの教会であると。まあ、このあと七つの教会についての、励ましと叱責の言葉が続いていきます。次回から見てまいりますけども、燭台は教会、そして星は御使いだと、これが天使とするのか神様に使わされた牧師なのか、まあ、それは見解は分かれますけども、どちらにしろ、御使いが、これが御使いだったとしても、書かれている相手は伝道者牧師に対してです。私のそばにも御使いがいて、私が受けるべき叱責を先に受けているのかなと思うのですけども、神様はこのように教会にご自身の支配をもって守りと導きを与えてくださっています。このことは時や場所は違え、この船橋の教会でも与えられている責任とまた祝福です。私たちの教会の頭は主です。私たちはキリストの教会です。この地を委ねられて、そして証をするために建てられています。そして教会は完全です。いや、完全に今なるように向かっています。しかしその預かっている証の言葉は完全な福音ですね。私たちは自分たち一人一人、そして教会に主の目が注がれ、主の御手が述べられていることを覚えて励ましといたしましょう。天の父様、どうか主がこのように私たちにも幻を与えてくださることを思い浮かべて、神様の守りと祝福を覚えさせてください。困難な時代に近づいていると聖書にある通りです。だからこそ私たちは主に目を注ぐものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。